ウィルコムブロゴン、ブロートゥユーバイウィルコム。六本木ヒルズ33階 J 部から DJ 太郎がお送りしていますミュージックプラス。さあ、ここからの時間は日々増え続ける膨大な数のブログの中から番組が厳選してご紹介するウィルコムブロゴン。木曜日はね、食に関するものをご紹介してるんですけど、さて、まあ、この時期ね、旬でいろんな意味で話題の食材といえば、そう、牡蠣ね、オイスターです。もう去年のね、年末いろいろとこう巷を賑わせましたけど、最近はオイスターバーとかね、そういう牡蠣料理の専門店なんかも、見かける機会が増えてきました。好きですよ、オイスターバーね。こう小さい生牡蠣みたいなね、レモンをちょっとしゃぶってこうキュルッとね、いいですよね。はい、そんな牡蠣料理を楽しむことができるお店、たくさん紹介しているブログがこちらです。牡蠣食べ、牡蠣を食べようブログ。まあ牡蠣料理って言ってもですね、牡蠣フライとか生牡蠣だけじゃないんですね。牡蠣カレー、牡蠣うどん、牡蠣そば、牡蠣天ぷら、牡蠣パスタ、牡蠣グラタン、牡蠣チーズフォンデュー、牡蠣餅っつのはないですけど、はい、いろいろ紹介されてます。で、管理人の高プーさんを中心とした、4人の自称牡蠣食べニストたちが、まあ、都内を中心にね、日夜美味しい牡蠣料理を探し求めているんですね。まあ僕も結構好きなんですけど、やっぱりそれでも牡蠣天ぷら、ほんと牡蠣フライ止まりぐらいですかね。あとはなかなかそんな違う牡蠣の食べ方っていうのは知らないんですけど、でもね、うちは家で牡蠣食べれるの僕だけなんですよね。父親も母親も弟も食べないと、僕だけすごい牡蠣好きなんですけど、意外となんかこう食わず嫌いの人っていうのが多いのかもしれませんね。見た目がちょっとこうダメとかね、いろんな先入観が、ひょっとしたらあるのかもしれないんですけど、そんな食わず嫌いを克服するにはですね、どうしたらよいのか、タカプーさんにちょっと聞いてみました。
できるだけ牡蠣らしさを隠しながらも、最低限牡蠣の味を感じる料理を食べるのが一番いいんじゃないかと思います。例えばですね、ものすごく辛い牡蠣料理を食べると、口の中に牡蠣が入ってるということに対する抵抗感がなくなって、徐々に牡蠣の味と舌が馴染むことになるんじゃないかと思ってます。で、そうするとその状況で感じた牡蠣独特の味に対する興味にシフトするんじゃないかと思いますね。
なるほど、やっぱりこう最初のちょっと強烈なインパクトを少し弱めてあげるのが大事っていうことですかね。まあ好きな人からすると、あの感じがもう病みつきになるんですけどね、牡蠣臭って感じをちょっとこう抑えるね。まあでもキムチ鍋にもね、牡蠣入ったりとかするのは、あそこから入るといいのかもしれませんけどね。はいね、牡蠣が本当大好物な人と一緒に食べて、こう牡蠣の美味しさをね、語ってもらいながら食べることってのもいいのかもしれないですね。はい、さあ、牡蠣牡蠣言ってますけど、やはりこの問題に触れないわけにはいかないですね。ノロウイルスによる胃腸炎の、まあ、この流行りというんですかね、昨年末は、だいぶ本当にいろいろとありました。で、これによってですね、牡蠣に対するその見方もちょっと変わって、警戒心みたいなものがある人も、まあ、多いんじゃないかなと思うんですけど、そこで牡蠣食べニストとしてノロウイルスに対する思いを伺ってみました。
まるで牡蠣が単独犯であるという印象が皆様の頭の中に残っているかと思うんですが、そもそも全ての牡蠣の体内にノロウイルスというのが堆積するというものではないんです。ノロウイルス自体が85度以上の温度で1分以上加熱することで、感染性が完全に失われるとされています。とにかく伝えたいのがですね、今までと同じようにルールを守って食べることで美味しく安全に食べることができますという言葉をですね、言いたいですね。
ね、そうですよね。まあ好きだ好きだって言ってる僕も別にそんなに意識してたわけではないんですけど、ここ最近はそういえば食べてなかったなっていうふうに思ったりもしますね。そういうなんか潜在意識にそういうものが、多少足らずともあったんでしょうか。で、そこでですね、我々ミュージックプラススタッフも厚生労働省に問い合わせてみたところですね、去年の11月1日から12月18日まで全国で行った緊急調査の結果には、食中毒の原因食品として牡蠣は213件中1件もなかったそうなんですね。あら、今回のこのね、流行の原因として牡蠣が主な原因だとは考えられていないとのことでした。はい、ね、 面白いですね。なんかこう先入観イメージってね、こういうところに入っちゃうんですね。で、このノロウイルスによるその胃腸ね炎の対策としては、まあ、しっかりと85度以上1分以上加熱する、ね、であとはやっぱ清潔にするってことですね、手洗いをしっかり行う、ここが非常に重要だということです。よかったですね高プーさん。さあそれじゃあ最後に柿食べニストとしての夢を教えてもらいました。
私が柿食べニストとして考えている目標というのは、自分自身で一食でも多く柿のルールを守って食べることによって、この柿の美味しさですとか安全性を柿食べの中で紹介できればいいなというふうに感じてます。一人でも多くの方に柿を愛してもらえるというのが夢ですね。
はい、柿を愛してもらうのが夢、いいじゃないですか。少なくとも僕は愛してますよ。今日はもう家に余ったお餅で、柿餅キムチ雑炊、これに今日は僕はしてみたいと思います。雑炊っていうね、お雑煮だ、はい、柿の未来のためにもぜひ頑張ってくださいね。ということで本日のウィルコムブログオン、自称柿食べニストタカプーさんのブログ、柿食べ柿を食べようブログ、ご紹介しました。ミュージックプラスのホームページ左下にリンク貼ってありますので、そちらからどうぞ。
ウィルコムブログオン、ウィルコムブログオン、オンミュージックプラス。